知りたい藤沢さん、藤沢さんのものが気になる、知りたいということでやってまいりました。本日お邪魔しておりますのは小菅ファームさんです。小菅勲さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、小菅さんなんですけれども、相模農協藤沢市夏季温室部の部長もされていらっしゃるということなんですね。今日は小菅ファームさんに実際にお邪魔をさせていただいているんですけれども、まずはこちらの場所を教えていただけますか。
藤沢の北部で、もうほとんど綾瀬に近いような北部で、近くには伊豆自動車藤沢工場がありますね。
小菅ファームさんの施設、新しい感じがするんですけれども、以前からこちらに構えてらっしゃるんですか。
いや、去年ぐらいからハウスの方が移転して、今綺麗なハウスでやってます。
さあ、小菅ファームさん、いつぐらいから農家さんをされていらっしゃるんでしょうか。
大学卒業してからすぐやってるんですけども、花に始めたのは平成の初めぐらいですね。
そうしますと、もう30年以上このお花、花器生産に励んでいらっしゃるということなんですよね。まあ、以前は野菜の栽培を中心にされていたということですが、まあ、なぜそのお花にチェンジされることになったんですか。
これはガーデニングブームが来てですね、で少しずつ花作ってみて、まあ、野菜より良かったんで少しずつ増やして、今は全部花になっちゃいました。
今は花の生産に力を入れていらっしゃるということなんですね。さて、小菅ファームさんなんですけれども、どういった生産物があるのかご紹介いただけますか。
はい、今はほとんどがゴールデンウィーク頃に出す野菜の苗なんですけども、その他にも花壇苗がありますね。
花壇苗ということで、まさに自宅の周りにこう飾るような、そういったお花ですよね。
そうですね、花苗ですね。
花壇の苗、栽培する工程というのはどういった感じなんですか。
これはセルトレーっていうのに、種を機械で穴に撒いていって、で一月ぐらい苗を育てて、それからポットに移植するっていう感じですね。
そのポットに入れていく作業っていうのはどのようにされるんでしょう。
もう機械で全て任しちゃってますね。
その機械というのがあちらの結構大きな大型マシンですね。
ポッティングマシンですね。
どのぐらいのこう速さでポットを何個ぐらい入れられるんですか。
1時間に1万から2万ぐらいはできちゃいますね。
そんなに速いスピードでポットに土が入っていくということですね。さあ、その土なんですけれども、どのように作られるんでしょうか。
これうちでは自分のところでオリジナルで赤土と堆肥と腐葉土とかを混ぜて、自分のところなりのオリジナルで作ってます。
ご自身で土作りをされているという、その土の配合というのはなんか難しそうに思うんですが、こだわりなどがあれば教えてください。
なるべく根の張りがいいように、軽い感じの土に、粘りのいい土を作るようには心がけてますけど。
実際にその苗を私たちが自宅でこう植えたりすると、どうなんでしょう、元気よく育ちますか。
やっぱりそうですね、地元の藤沢で育った苗ですから、藤沢で植えてもらえれば一番しっくりいくんじゃないでしょうかね。
なるほど、その土地で育った苗だからこそ、その土地で育てたらより良いものが出来上がっていくということなんです。そのようにね、土作りにもこだわりを持って栽培をされているということです。今ハウスの中に育っているものはどんなものでしょうか。
今ここはもうほとんど野菜の苗、レタス類から、でも4月15日からはナス、トマト、キュウリ、野菜の苗が出始めて、で別のハウスには花がありますけど、
はい、野菜の苗もね、本当にたくさんの種類があるんですけれども、何種類ぐらいあるんですかね。
あ、でも細かいの入れると40ぐらいありますかね。ナス、トマト、ピーマン、キュウリ、で唐辛子、あと細かいもんですとセロリ、オクラ、ニガウリ、ネギ、パセリ、バジル、モロヘイヤ、インゲンとかあります。春の野菜の苗はですね、1個植えると次から次へとなるのが春のものなんですよね。秋の野菜はキャベツとかブロッコリーみたいに1個取っちゃうと終わるんですけど、春は1本植えれば次々となるんで、そこが面白いところですよね。
ということで、今ねご紹介いただいたのは、春のこの春の時期に出てくる苗ということでね、ご紹介いただいたので、またじゃあ秋冬となるとね、年間を通して考えるとね、さらにものすごい種類ですね。
もうブロッコリーもいろいろありますしね。
さあ、そしてですね、花はどんな種類でしょうか。現在は
今はネモフィラ、 それからペチュニア、ここですぐに金魚草とかメランポディウム、日日草とかのも咲いてきます。
ここからの時期出荷されていくお花の中で小菅さんが最もおすすめなお花というとどれでしょうか？
やっぱり日日草ですね。暑さと乾燥に強い日日草がいいんじゃないでしょうかね。この頃オレンジ色とかもありますしね、いろんな色がありますけども、春以降は暑くなってくるんで乾燥に強いってことがいいですよね。
おすすめのお花、日日草ということで可愛らしいお花ですよね。こちらをご紹介いただきました。いや、本当にたくさんの種類の、生産物を管理されているんですけれども、このように種類を多くされるというのがこの花き生産者さんの中では定番のことなんですか？
そうですね、みんな、時代に合ったね、また自分に作りやすい花を作ってる人が多いんじゃないでしょうかね。
花壇苗、野菜苗を拝見していると、一つ一つ非常に丁寧に育てられているなという印象があるんですけれども、大変なところというのも実際にはあるんでしょうね。
大変なところ、やっぱり天気との、兼ね合いがあるから、あとは今は暖房も焚いてますんで、やっぱり花壇苗なんで外に植えるもんなんで、そんなに温めても植えた時に育たなくなってしまうんで、結構そういうところは気を使ってますけどね。
いや、本当管理といっても本当に細かな調整とか、その辺は培っていらっしゃった経験を踏まえて日々向き合っていらっしゃるんじゃないかなというふうに感じました。さあ、小菅ファームさんで育てていらっしゃる花壇苗、そして野菜の苗なんですけれども、私たち市民はどのように購入することができるんでしょうか？
この場所に直接買いに来ていただければ対応できます。あとは卸先の方に行ってもらえれば買うことはできます。
直売はこちらの下土棚の小菅ファームさんに直接来ていただければ直売もしていただけるということなんです。また今ね、お店というお話が出てまいりましたけれども、どういったお店で購入することができるんでしょうか？
野菜の苗でしたら県内何店舗かありますけども、米山プランテーションというところで販売しております。
私たち今藤沢市内ですから、こちらの直売で直接購入させていただくのが、いろいろこう見て選べるというのもありますし、それもまた楽しそうですよね。
いろんな種類ありますんでね、ナスだけでも8種類ぐらい、トマトも8種類ぐらいありますしね、見てるだけでも楽しいかもしれません。
直接ご覧いただけたらいいなというふうに思います。さあ、このようにですね、お花の苗、野菜の苗、花き生産者として頑張っていらっしゃる小菅さんなんですけれども、小菅さんにとって花き生産の魅力というとどのように思われていらっしゃいますか？教えてください。
花はですね、綺麗なだけじゃなくてですね、花で季節を感じたり香りもありますしね、そういうところが作ってても楽しいところですね。
花を見ると明るい気持ちになりますもんね。そのように心を込めて生産をされていらっしゃいます。さあ、お話を伺ってまいりました小菅ファームさん、最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆様へぜひ PR メッセージいただけますか？
今こんな時期ですので、花でも植えてですね、気分転換していただけたらいいんじゃないでしょうかね。近くのお店に行って花買っていただいて、またこれからはですね、家庭菜園の野菜の苗もいっぱい出てきますんで、野菜植えて自分なりに癒していただきたいなと思います。
お花を拝見したり、またね、ぐんぐんこう成長していく野菜のこうグリーンを拝見しているだけでも、とても心が安らぐなというふうに今日は思いました。小菅功さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。